QIC。 こちらは茨城県常総市からいただきました44歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ。
ありがとうございます。
フラガールでおなじみの福島県のスパリゾートハワイアンズが50人の希望退職者を募集とのこと。まあ、ニュースで流れていますね。COVID-19 化の影響とのことですが、国による何とも歪な対策が経済下支えすらできていなかった現れではないでしょうかということでいただきました。温泉リゾート、スパリゾートハワイアンズ、これ福島県いわき市にありますが、これを運営しております常磐興産という会社ですね。これ本社は東京にあったんですよ。で、もともとまあ、その、財閥系なんですけど、で、もう東京の事務所が維持できなくなって、東京の事務所をすでに引き払ってます。
は
い、この常磐興産が、12日、約50人の希望退職を募集すると発表しました。対象となるのは、46歳以上の正社員で、大変だ。ね、もう、一番厳しいところ
ですよ。そうですね。
もう、まあ、46歳ならまだね。まだ。これはもう50いっちゃってたりとかなると、これは厳しいですよ。ええ。50過ぎて転職活動をやった榎田信也もはもう、身に染みてわかりますので、まあ、そこら辺のね、どんなコメンテーターや、そのタレントやらが、この問題を仮に語ったとしても、全く彼らは経験を一度もしたことないと思うんですけど、僕はあります。50過ぎてからの転職活動がどれほど大変かって。で、この、46歳以上の正社員で応募、で、その、希望退職に応募した場合は、退職金を割り増しするほか、再就職も支援すると。まあ、聞こえはいいです
かね。聞こえはいいけどな、そういった、斡旋もうね、決めといてくれよって感じですよね。
大体あれでしょ？ほら、希望退職ってさ、結局はさ、もうランクの落ちる仕事しかないわけだよ。それよりランクアップするような、再就職先なんてあるわけがない。で、この、常磐興産が希望退職を募るのは2005年以来16年ぶりで、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ハワイアンズの来場者数が大幅に減り、業績が悪化している。さあ、そうでしょうよ。行くな、来るなって言ってるんですから。さあ、来ないですわ。で、復活したとしても、行く習慣がなくなっちゃってるでしょ。今、本当に全国、そうだと思いますけど、飲食店、もちろんね、お客を選ばないどうでもいい飲食店ってあるじゃないですか。例えば全国チェーン店のなんとか屋みたいな、別にあそこ別にそこに行きたいわけじゃないけど、とりあえず飲めりゃいいやみたいな体で行くような店は結構賑わうんですよ。選ばないから、楽だし、でそれまでほらなんかうちはこだわってますよみたいな、ね、まあ、ちょっと単価高いですけど、いいものをね、お客様にお出しするために、一生懸命、吟味させていただいております、みたいなお店ってあるじゃないですか。
はい。
そういったらほとんど常連で成り立ってるようなお店
ですね。そうですね。
これが来ないんだよね。
うん、
で、常連客が、裏切り者かってそうじゃなくて、そもそも外に出る習慣が減っちゃったとか、あるいはその間に、たまたま空いている、どっかのお店に行くようになっちゃって、そこが居心地が良くなっちゃって、もういいやそこでってなっちゃったら戻らないですよね。だからそういったことで、まあ、いわゆる時短給付金ってやつですか、をもらって、店を閉じていて我慢してた人、で、ようやく店がオープンできました、つんで皆さんどうぞいらしてくださいっつっていろいろご案内を出したりするけど、そうあの人、あのお客さんも来てくれるな、あの人も多分来てくれるなと思ってるのが、全然来ないっていう。戻ってこないっていう、そういう状況になってきて、これから本格的な、倒産、閉店っていうのが、特に年末、増えてくるんじゃないかっていう。というのは、結局店開けなきゃいけないっていうんで、仕入れるでしょ、で、当然それ支払いが後から回ってくるわけですけど、もう、客来ないから、かといって、借金できるかっつうと、銀行もなかなか貸さないでしょ、こんな状況で。
そうですね。
そうなると、運転資金もありませんっつんで、どうしようもない。で、あともう一つは、働く人がいない。何件かあるんですよ。未だに空いてない店が。
そうですね。
で、それ何なのかって言って、まあもちろん全部が全部そうじゃないと思うんですけど、いろいろ聞いてみたら、 バイトが集まんないと。だからその COVID-19 で時短でその休みますっつって、それでバイトに辞めてもらったと。
うん、
で、また再開するときは頼むね、みたいなことを言うけど、頼むねって言われたって、はいとは言うやつは、まあ、はいって言うだろうけど、それで済むわけないじゃんね。だから他の仕事探したりするわけで、そうすると、いよいよ店開けるからまた働いてくんないっつったら、すいません、もう、社長、もう別のところで私働いてるんで、ちょっと戻れませんわ、みたいなことになるわね。結局だからうまくいかないという、そういったものをこう、先を読んで対策をじゃあ立ててきたかっていうと、何にもやってないということですよ。まあ、いろんな飲食店をこれまでもいろいろ潰してきたキラウェイさんですけど、いかがですか、今のこの状況。
何ですか、潰したって。
ええー、まあ、なんかこう、クレームとか言ってた。
いやいやいやいや。
ここのコーラは炭酸が抜けてるわね、とかっつって。
まあまあ、それはありますからね。
文句を言う。
ありますけどね。
なんか。
いや、でも、はい、なんですかね。
うん、
はい。常連つけてる人もですよ。
うん、
結局、そこの、店主とか、あれだったら戻ってくるはずなんですよ。
まあね、戻ってくりゃいいけどね。
うん。だからそこが雰囲気が好きとか、そこの料理が好きとか、うん、そこの店主とかの、
うん、
そのね、うん、人隣とかが好きなら私は必ず戻ってくると思うので、
うん、
で、そこは、なんだろう、会社のあれもあるじゃないですか、行くなっていう、その、
まあね、その何人以上の宴会はダメだとか、いまだにありますからね。
で、公務員とか特に厳しいじゃないですか、もうそこ分かったらもう一発でも辞めちゃ、ね、なんか退職とか、そういうのもあるから、なかなか難しいとは思うんですけど、
うん、
私は行ってますけどね、ちゃんと。
うん。
うん。いいお店だったり、いい人、店長とかそういうね、うん、対象とかがおるところは行ってますけどね。
たださ、そのほら、常にいいスタッフ、うん、いい、そのサービス、いい料理っていう、その最高点をつけられる店ばっかりじゃないじゃん。大体さ、どこも一長一短あるのよ。大体どこの店にしたって。
うん、
で、なかなかそのほら、ミシュランに乗るようなとかさ、
うん、
そういうランクなんてのは本当限られたやつで、ほとんどの店は大体、まあ、別にそこが潰れても、あ、残念だったので、済む程度の話なんだよね、大体ね、うん、普通の、お客にとって言えば、
うん。
だからそこまで思い入れがある店なんてのは本当限られてると思うんで、うん、だから、なかなかね、一般の店は厳しいだろうなと思う。うん、まあ、ともかくこのスパリゾートハワイアンズ、46歳以上の正社員で希望退職者を50人募っていると。
うん、
これはまあ、その大きなニュースとして伝わってますけど、このレベルのって全国にあるんじゃないの？
そりゃそうですよね、ええ。
だからもうものすごい勢いで、その仕事のレベルを下げなければいけない、で収入を下げなければいけないっていう人が、もう確実に増えていて、うん、で、そうでなくて今の状況を維持しようと思うと、尋常でない仕事に就かないといけないっていう、
うん、
その一つの例が僕は前から言ってましたけど、風俗ですよ。
うん、
だからその、いわゆる人妻風俗と言われる、熟女風俗なんて言われるの、もうネットで見てごらん、びっくりするから。
うん、
ものすごい数で働く人が増えちゃってて、
うん、
しかも、こう、別に顔写真とか出てこないですけど、
うん、
これでっていう、ちょっと言い方からすると、ちょっとないない岡村みたいな炎上に近づくかもしれない
ですね。
でも彼が言ってたことは、ま、正しいのは正しいんですよ。
うん、
表現が良くなかったっていうのは一つあるけれど、
うん、
そうなるって現象はあいつの言った通りになってて、
うん、
で、日本ってどんどんどんどんやばいところになってるんだけど、それになぜ気づかないって話をこれからどんどんやっていきます。うん、続いては、東京都豊島区、51歳洋服屋、ラジオネーム、靴下に穴があってもいいじゃないか独身だもの。
ありがとうございます。
10万円給付をめぐって、宇宙猿パッキーこと、高市早苗自民党政調会長と公明党が揉めています。お聞きになったんですかね。
そうですね。
生配信の、生配信聞けなかったって人もいるんですけど、結構聞いてるって人は1000人以上いるんですよ。あれ、
おー、
あれそんなに？アクセスだって1500ぐらいあるんだもん。
おー、すごい。
で、まあ宇宙猿パッキーはその中で出てきた私の比喩でございます。いい加減にしてほしいわけですが、いろんなところで新たな分断を発生させ、なおかつ、効き目の薄い、この、まあ、現金給付、このね、自民党と公明党の、なんとかならんもんでしょうかね、ということでいただきました。 高市早苗氏は10万円給付、今回のこれに関してことに関して非常に不公平が起きてしまうという発言をしているというふうに朝日新聞が伝えています。自民党と公明党が合意した18歳以下の子供を対象にした10万円相当の給付について自民党の高市早苗政調会長は12日のインターネット番組で、共働き家庭でそれぞれが960万円ぐらい稼いでいたらすごい金額になる、個人の収入だと非常に不公平が起きてしまうと語りました。10万円相当の給付をめぐっては、所得制限について児童手当に準じ、親の年収が960万円以上の子供を対象から除くことで合意で、岸田首相はこの日記者団に世帯主の年収で給付を判断すると説明。で、例えば夫婦で800万円ずつの年収合わせて1600万円の世帯でも給付の対象になるか問われて、世帯ごとの収入で判断する、対象になりますと述べたそう。で、これに関連し高市氏は財務省がまとめているペーパーにも世帯という書き方をしている、共働きのご家庭が多い現状だと指摘していると。週明けの自民党内で政策を議論する会議があり、その、そこで、そのところは意見が出てくると思うと述べて、今回の所得制限のあり方に異論が出る可能性を述べた。今の分かりました？
よく分かんない。何が言いたいの？
この新聞記事も書き方非常に悪いですけど、10万円給付をしようつ、まあ、その公明党やらが言っているっていう話なんですが、これに対して、その、所得制限を設けると、で、要は金持ちには出さんでいいじゃんよって話ですよね、じゃあその金持ちとそうでない人の線引きはどうするんよって話なんですよ。で、そこで出てきてるのが共働き家庭で、まあその960万円うんぬんって、そのなんか800万とか960万とか出てくるんですけど、親の年収が960万円以上の子供を対象から除くということで合意したと。で、この親の年収が960万円以上っていうのが非常に微妙で、親って一人の時もあれば、二人の時もあれば、ゼロのことにもある。で、その親の年収が、その、夫婦共働きで合わせて960なのか。片っぽで960なのか。まあ、親の年収の合わせてってことは言いますに、その、所帯のってことですね。だから、所帯なのか、片親なのか、どっちなのかとかっていうの、その中で、何にもよくわからないんですけど、で、そもそも、960万円って、すげえ金持ちじゃねえの？年収。
そうですよ。
そこそこどころか、かなり、いけてる家じゃんね、今の時代なら。
まあ、子供が何人いるかによって違いますけど。
もちろん。で、その、子供が50人いますっつったら、
もうあげてって感じ。
それはね、世の中にはね、杉良太郎さんみたいに養子を山ほど取ってる人もいればですよ。
そうですね。
で、まあ、きらりこさんは年収今1200万ぐらいあるらしいですけれど、どうですか？
欲しいな。欲しいな。1200万欲しいな。
ぜひ FMC に寄付をしていただきたいと思いますけどもね。
そもそもですよ、はい、考えが、もう離れとっとですよ。
はい、
一般、その低所得者の人の、気持ちを。もう全然分かってない仕組みじゃないですか。結局。もう、本当ね、なんでそこでその960万です、したのもおかしいし。
いや、
今言ったみたいに、
そもそもさ、ね。その、生活が苦しいですっていう人を助けましょうっていうことがまず根底にあると思うんですよ。で、生活が苦しい人に10万円あげますってのは、まあいいですよ。10万円でもないよりはマシなんだから。ただ、10万もらったぐらいで、果たしてその下支えって今回できるのかって僕はできないと思うんですよ。
できない。
やっぱ20万、30万っていると思うんですよ。もしくは、毎月、もうちょっとまと、例えば毎月、まあ、令和20万って言ってるけど、それを何ヶ月か続けるっていうのはもうそれが一番いいと思ってるんですけど、そうすると、その、当然、最初のうちは蓄えに回ってしまうところもあるだろうけど、必ずそこがこう、オーバーフローして、消費に使ってくる部分が必ず出てくるんですよ。それによって経済が回り始める、経済が下支えされるっていうのはもう当然のことなんだけど、それが、その、この人たちにはそういう感覚がなくて、なんか、貧乏な人にちょっとだけこう上からお情けで銭をくれてやるべっていうだけの話で、ただそこら辺のその、どこの線引きにするかっていうのが、全くこの人たちはやっぱり浮世離れしていて、分かってないっていうところがあって、なんかね、だから、こんなこと、こんな、もたもたしたことやるぐらいだったらですよ、 もう全員にバンって配っちゃうとか早いわけですよ。ほんでね、で、配った後で、それで金持ちからはさ、税金をちょっとだけパーセンテージ上げて、その、取りゃいいわけでしょ？うん、簡単じゃんね。
ね
え。みんな言ってんのにそれができねえっつうんだから、ほんとこの、バカだよね、この与党は。で、まあ、この番組より最近は過激だという、より過激になってると言われるミッドナイト前島ですが、あっちではもうね、もう3万ポイントか2万ポイントとかってもうバカにしまくってるわけですけど、まさにそうで、本当にね、だから他の国は、この COVID-19 の大ピンチを結局チャンスに変えてるんですよ。で、結果的に経済を伸ばそうっていう、一気にやるぜっていうことでやってる国がほとんどなんですよね。うん、で、日本はそれできるのかできないのかって言ったら、できるんですよ、うん。何が問題かって、やらないから問題です、うん、で誰がやらないかって言うと、今の与党なんですよ。うん、これは、だからこの今の与党を支持してるやつって、これは何その日本をダメにさせたいやつなのっていう。うん、その、どういう方々なのか、私はその分析してませんが、よくネタウヨだなんだっていう人がいますけど、その、右寄りだ、保守だって言うんだけど、私、本当にもう毎回毎回言うのが嫌になってきてるんですけど、私は保守ですよ。うん、どちらかというと右なんですけど、うん、少なくともあんな自民だ、公明だなんて支持できませんぜ。ええ。もう、最も日本をダメにしようとしてる、で、ダメにしてきたわけだから、この二十何年、うん、実際に。
うん、
ええ。で、本当に山本太郎さんが万死に値すると言って炎上していますが、ね、万死に値するなんてぶっ殺せですよ。あんなのは。むしろそれぐらい言いたくなるような、もんで、もうちょいなんで日本人ってこんなに怒んなくなったのかなって、本当に自分のね、置かれてる立場をね、わかんなくなってる人たちが山のようにいて、その、少なからずネトウヨだなんだという人の中には低所得者が5万といるわけですよ。その、てめえの首絞められてるのにもっと絞めてもっと絞めてっていう、どんだけ M なんだっていうね、ド M 国民が山ほどいて、気持ち悪いなとか思うんだけど、そこら辺どうですか、キラウェグさん。まあ、ド S として今まで散々いろんな男どもに無知を。
だからですよ。だから、今ですね、ほら。はいはい、選挙の、選挙率少ないわけですよ。
選挙率って投票率ですね。
投票率ですね。すいません、
はい。はい。
で、まだまだその投票率、まあ、何ですか。何ですかね、分かってない人が多いと思うので。
あ、分かってない人が多いですよ。分かってるから投票するはずですから、これ。
そうそうそうそう。だからそれを、だから今後、広めていく、やっぱ活動を地道にしていかないかんと思う。だけど、令和の外戦の演説とか見たら絶対響くと思うんですよね。
あの、キラウエユウコが響いてしまったんですからね。
いや、響くと思いますよ。だって。
普段、えのきだの言うことは全然意に介さず従わないキラウエユウコが、なぜかこの件に関してのみは、賛同してるから非常に不思議なんですけれど。
いやいやいや、だってやっぱ自分が体験してくることを、言ってるわけですよ。あれってやっぱ揺るぎなくて力強いんですよ。
ああ。その点どうですか？
で、響くんですよ。みんなの心に響くんです。はいはい、
ミッドナイト前島にも出演してしまったストロンボリ舞ちゃんどうですか？
いや、でもそう、ね、ところ世の中にこと、令和の、ね、こう、政策とかが、もっとマスコミとか取り上げてほしいと思いますけどね。
は
い、
まあ、なんか、そのさ、さっき言った、その、万死に値するとかっていう言葉尻を捉えたやつとかはやたらとやるんだけど、ね。そんなこと言ったら、そもそも麻生太郎だって万死に値するって他で言われてる、言ってるし言われてるしさ。で、別に大した話じゃねえのに、で、それじゃなくてその一番大事な肝の部分は全然伝えようとしないというのが日本のメディアのもん。で、この間面白いなんか、図っていうかさ、マップが出てて、画像で。で、関西圏の、その、維新の支持者がどれぐらいいるかっていう、各都道府県ごとこうマップがあって、色で分けてあるんだけど、それが、その、関西圏の、関西のテレビが映る範囲と完全に符合してるわけ。
ああ、そうなんですね。
ええ。だから、三重県なんかは、ね、すっげえ関西に近いけれど、全くなんですよ。なぜかって、あっちは東海圏だから、だからこっちのテレビ映んないわけ。だから、徳島に行くと、やたらと維新の支持が多くなってる。なぜかというと、大阪のテレビ見てるんだよ、徳島の人。
なるほどね。
なんかそういうような、 もうメディアのせいだってことははっきりわかる
んですよ。いや、メディアのせいですよ。うん、もうなんかしょうもない知事のなんか失言とかをなだらだらだらだらと2、30分流すぐらいやったら、うんうん、もうちょっと、こう、国のためになることをやってる人を取り上げてほしいなと思います。あんな失言ばっかり悪いとこばっかり取り上げて。
まあ、今回ね、ちょっとね、大石さんがね、変わり種として出てくるわけですよ。うんうん、これはね、ちょっとテレビの扱いは変わってくるだろうなと、私はテレビ屋の一人として想像していましたね。で、やっぱり今まで維新に対抗しうるキャラクターが大阪、関西圏にはいなかった。
いないね。
ね、うん、そこに出てきた、ね、もうそもそもサラブレッド中のサラブレッドじゃないですか。
そうですね。
大阪府の職員だった時にすでに橋本、トールに噛みついたという、その映像さえ残っていて、映像すら残っていてですよ。で、それをことさら繰り返して出すだけで、そのイメージ戦略としては面白い。で、これをプロセスとして出したい。テレビ局が絶対考える。で、その中には若干名だろうけれど、今まで維新の報道ばっかりさせられてきて、もうじくじたる思いで働いてきたテレビマンも少なからずいるはずなんですよ。で、彼らのそのずっとこう、隠してきた自分の矜持というか、プライドというか、そういったものをこう、ようやく出せる素材が現れたというふうに、彼らが思ったならば、きっと僕はことは動くだろうなと思っていて、それをちょっと楽しみにしてるんですけど、まあ、ともかくあと、3年とかね、4年とかね、それぐらいの日数はかかると思うんですよ、この日本の大掃除は。今、令和新選組が衆議院で3議席、参議院で2議席、というところですけど、まだ全然じゃないですか。これが次の参院選、来年の夏に予想されてますけど、その参院選でどんだけまた増やしてとか、っていう話になってくるので、これは、ぜひね、注目していただきたいと思います。ともかく、本当に日本というのはもうちょっとね、もう、そのポテンシャルのある国なんですよ。
そうですよ。
ええ。これはもうネトウヨが自慢したがるのはわかる。だからそれはその通りなんだけど、それを出せない国にしちまったのは誰ですかっていう。自民でしょ、公明でしょ、それで B 組の維新でしょ、ね。自由競争の名のもとにやる気のあるやつが前に行ける。あんたやる気あるやろと。ね。儲かって真っ赤って話ですよ。ね。やる気はあるけど儲かってないやつなのがほとんどじゃんよね。で、一部はさ、ほとんどの、儲かってる奴ら何やってるかって言ったら、働いてないんだよ。わかる？まあ、このリス、番組のリスナーにはあんまりこう、もう、言ったって、ほとんどの方は、まあ、わかってる方だと思うんで、まあ、いいですけど、働いてないんですよ。彼ら株で食っていってるわけですよ。不労所得でどんどん膨らむ、雪だるましに膨らんでいくような、まあ、そういうシステムで生きてるわけですよ。それでいいんですか？と。そんな、日本でいいんですかってことを僕は本当に言いたいということで、言いたいじゃなくて言ってます。続いて、C 枠に行きますが、C 枠は、今日はですね、ほとんど宣伝です。で、これは、アフタヌーンえのきだと、サイマルキャストになりますんで、よろしくお願いします。一旦 CM に行きまして、C 枠の方を聞いていただければと思います。CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。